グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渡です。今日は滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺歩美さんをゲストにお迎えします。渡辺さんは東北大学と大阪大学大学院にて西洋美術史の研究をされた後に現職に就かれていますが、現在滋賀県立近代美術館では近現代美術とアール・ブルットの担当されているんですけども、実はその背景にはですね、この美術館が2019年までに、近現代美術に加えて滋賀が誇る仏教美術、そしてアール・ブルット、それも交えた新たな美術館に生まれ変わっていくという、そういう背景があります。これまで滋賀のみならず全国各地でアルブルットをはじめ障害福祉の現場から生まれる表現活動をテーマにお届けしてきたこの番組なんですけども、今日は改めてそもそもアルブルットという言葉の持つ原点にも立ち返りながら、公立美術館という場ならではのアルブルット展示の可能性について渡辺歩美さんと共に語っていきたいと思います。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは滋賀県立近代美術館学芸員の渡辺歩美さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、まず渡辺さんのプロフィールをご紹介させていただきます。渡辺歩美さんは1984年千葉県ご出身です。現在滋賀県立近代美術館学芸員を務められていますが、東北大学文学部、美学美術史学研究室卒業されて、大阪大学大学院文学研究科文化表現論専攻西洋美術史の研究室を修了されています。2014年より現職です。専門は近現代美術史ということなんですけども、今滋賀県立近代美術館で、どんなお仕事をされてるのか、ざくっとちょっと教えていただいていいですか。
はい、私こちらの美術館に来てからアール・ブルットの担当してくださいということで就職しまして、はい、ですのでメインの仕事としては、特に滋賀県を中心として福祉施設さんにお伺いして、いろいろそこで作られている作品を見せてもらったりですとか、あとスタッフの方にいろいろお話聞いたりということをたくさんやらせてもらっています。はいはい、であとそれと並行して近現代の方のコレクションの担当もしておりまして、はい、で入ってから入った年、2014年の秋から。
もうちょうど今2年ですね。
そうですね。ちょうど2年間、だいたいコレクション展、現代美術の方は、やらせてもらっています。
はいはいはい。担当されてる展覧会見に行かせてい
ただいて。ありがとうございます。
楽しませていただいて。
ありがとうございます。
います。そうなんですよね。これね、聞いてる方も不思議な、もうひょっとしたら不思議に思われる方、美術館行かれたりとかね、されてる方だと思うかもしれないですけども、近現代の美術を、専門されていて、かつ、アール・ブルットも担当されてるっていうことで、なかなか、なんていうかな、それは滋賀県の、まさに美術館自体がそういう、新しく生まれ変わる、形で、美術の幅っていうのをどんどん広げていってるっていうことに、背景があると思うんですけども、そもそも渡辺さん自身が、これすっごい、もうそもそもでどこまで遡んねんって話なんですけど、美術に関心持ったのって、いつぐらいからどんな感じでっていう、どうなんですか？それって、
関心を持ったっていうか、なんか、絵描くのは好きだったんですよ、ちっちゃい時から。ちっちゃい時に漫画描いてて。
漫画描いてたんですね。どんな漫画描いてたんですか？
でも
どんな物語の漫画描いてたんですか？
ちびまる子ちゃんみたいな。
割と日常ふんわり系のやつ描いてたんですよ。
とか、その時流行ってた漫画に、小学生だったので、すぐに影響を受けて、同じような、 話の漫画描いたりとか
なるほどなるほど
してたり、はい、あとなんか美術の時間が好きだったので絵を描いたりするのもすごい好きだなと思ってたんですけど、うんうん、高校に入った時に、うん、自分よりも絵上手い人ってこんなにいるんだなと思ってすごいびっくりしてちょっと
なるほど変えてきたけどなんかこうあれみたいな
すごいびっくりして、うん、あなんかこりゃ才能ないわと思った時に、うん、でもなんかそのこう絵上手い人のそばにいてなんかこうできてくるのを見てたりするのはすごい好きだったんですね、うんはいはいはい、あ
それはそれでそっちも楽しいなと思ったんですね
そうですね楽しいなと思って、うん、でその時仲良かった子がなんかどうも美術史という分野、うん、なんか学問があるらしいっていうのを教えてくれて、うんはいはい、あ、それだったらなんかこうちょっと美術作品のそばでまだちょろちょろできるのかなと思ったところが、まあ関心を持った
なるほどなるほど
きっかけなのか分かんないですけど、そんな感じですかね。
なるほど。で、まあ大学でね、まあ美術史をこうね、はい、大学と大学院とって学ばれてっていうことなんですけど、はい、特になんかどういうこう、その近現代、まあ、西洋美術史の中でもこの辺の時代でとか僕もそんな詳しくないですけどこういう作家のこと結構調べてたんだとかってどの辺なんですか？
ずっと研究してたのはマティスというフランスの画家がいるんですけれども彼のことをこう勉強していました、うん、
なるほどなるほど、はい、じゃあもう論文とかもそのマティスで書いて
そうですね、まあ、論文と言えるのかわからないですけど
なるほど、
マティスはすごく面白い作家だなと思っていて、うんまあ、やっぱり見ていて全然飽きなかったですし、うん、で特に大学院の時は、はい、マティスの晩年の作品で切り紙絵という、うん、ことをやってるんですけれども、はいはい、そのジャズっていう、まあ、彼の代表作についていろいろ調べたりとか、はい、あと実際にアメリカ行ったりフランス行ったりとかしていろいろ作品見に行ったりとかもしていて、
うん、なるほど、
はい、
そういう背景をあるんですね、
はいはい、
でまあその上でねまあマティスの研究とかまあされて、
はい、
でまあ大学出られてまあいろんな経緯があって2年前に国博芸員になられたわけですけどもなんかそのアールブルットの担当もまあするっていうか、はい、時ってすることっていうのはまあ知っててもちろんなられてるのかもしれないですけど、はい、こういざするってなった時にこうどんな最初どんな感じまあ2年経ったからだいぶこう慣れてきた部分もあったと思うんですけどどんな感じやったんですか、こう感触的に。
いや私で大丈夫なのかなっていうのは結構、はい、正直思っていて、うん、っていうのがやっぱり学生の時もマティスとかやってて、はい、アルブリュットとかアウトサイダーアートってそんなによく知らなかったんですね、
うん、でもまあもちろん言葉では聞いたりとか、はい、そういうのがあるんだなみたいなことは、
う
ん
う
ん、
そうですね、大学院が特に関西だったので、うんうん、野間には何回か行ってますね、
はいはいはい、
それで少し作品見たりってことはしてたって、はいはい、本当に、まあ、それくらいだったので、うん、実際に仕事についてアルブリュットも、うんをメインでやってねって言われた時には大丈夫かなっていうのはすごく思いました、
ねうんうん、なるほどね。でまあ実際ねそこでもいろいろとこう展覧会とかも企画されてるわけなんですけども、はい、ね今ね手元にちょっと展覧会の、まあ、図録が、ありまして、非常に立派な美しい命の印っていう、まあ、この展覧会、昨年ですよね、
はい、
昨年に、開催された展覧会で、まあ、もちろん滋賀近美でされたんですけど、命の印、滋賀とアールブルットという副題がついてますけど、
はいはい、
ちょっと簡単にこの展覧会の、どういった展覧会かちょっと教えていただいてもいいですか？
はい、これは、滋賀県で戦後すぐに、うん、近江学園というところで粘土を使った造形活動が始まっているんですけれども、はい、その流れがあって、それで、まあ、今日アルブリュットと呼ばれるような作品っていうのが、まあ、世の中にこう出ていってるっていう流れが大きく言うとあるなというふうに思ったんですね、うんうんはい、それで日本のアルブリュットっていうのを考えた時に、まあ、今本当にこういっぱいいろんな動きがあって、うんまあ、なかなか私もついていけない部分があるんですけれども、うん、
いろんな出てきてますしね、
そうですね、
まず、はい、すごくこう普及というか流通した部分があったりとか、いろんな解釈が広がったりとかしてますよね。
そうですね、それで作家さんもどんどん発掘されていっ て、うん、ってすごい動いている状況だったんですけれども、はい、まず私自身がよくアルブリュットっていうのが分かってなかったっていうのもあって、うん、でしかも滋賀の美術館でやるってなった時に、それじゃなんかちょっと足元を見てみるようなことをやったら、うん、少し状況が 見えてくる部分があるのかなと思ったんですね。うん、なので、はいはいはい、ちょっと歴史的なところを軸にして、うん、アール・ブリュットというものですとか、うん、あと滋賀県のその福祉でできた造形というものを考えてみるっていう機会を作りたいなと思ったところが、この展覧会の始まりです。
なるほど。じゃあ、展覧会では結構、なんていうか、その滋賀のまさに造形、福祉現場とか、含めた造形の歴史に結構焦点を当てて紹介を、していってるってとこあるんですかね、割と。
そうですね、うん、それがすごくやりたかったので、ある意味では、すごくダイジェストでできた部分もあるんですけれども、ただやっぱり、私自身の力が及ばなかった部分もあって、全然掘り切れてない部分もすごく出てきた展覧会だったので、そこは今でも課題かなというふうには思っています。
もともと渡辺さん自身、例えば、大阪でね、はい、大阪大学の大学に帰った時とか、たまに野間に来たりとかっていうようなことがあったとおっしゃってましたけど、その当時の、例えば、アウトサイドアートとかアールブルトとかいろんな言葉、ありますけども、そういったこう、美術の、なんか関心っていうか、その当時の印象ってどんな感じだったんですか？ちょっと知ってて見に行ったりとかしてた時に。
ああ、学生の時とかです
か？そう。
なんていうのかな。ちょっと表現がすごい非常にダイレクトなものが多いなっていうのは野間さんに行った時に思って。
表現がダイレクトね。
私が見たの、岸和田さんだったと思うんですけど。
岸和田守屋さんの
作品だった。
文字が大量に埋め尽くされている、ね、作家さんですね。
ああいうなんかこう密集した表現であったり、やっぱ文字っていうのもあって、なんかこう気持ちであったりとかっていうのがこうダイレクトに響くような表現が、その時はなんかすごくこう怖いなというふうに思った記憶がありますね。なるほど。
結構、いろんな方の感想の中に、やっぱこうちょっと怖いっていうのは記憶聞きますよね。なんか迫ってくるものがぐっとありすぎてみたいな。なるほど。だからその時はなんかどんどん自分でこういうの見ていこうかなって思ったっていうより、時々そういう機会があったら見て、でそれと同時に渡辺さん自身研究されている、近現代芸術とかね、その、美術とか、マティスとか、なんかそういったところと自分なりになんかこう、共通点とか、あるいは比較をちょっとしてみたりみたいなことって、なんか頭の中でそういうことだったんですか？
いや、そこまではなかったんですけれども、特に大阪の学校に通うようになってから、見る作品の幅っていうのがすごい広がったんですね。
で、その前東北やったから
ってこと？その前東北だったっていうのもあるかもしれないです
けど。それはなんか分かりやすく、都会に来たから的な話ですか？
もうそれもあるかもしれないですね。
でも東京でも一時期いはったんですよね。
いました。で、私実家が千葉なので、
ですよね、そもそもね、
関東ですもんね。東京の展覧会とかすごく見に行っていて、現代アートの一番最初の接触は森美術館でやった「ひすれば花」っていう展覧会なんですけど、でもその後に大阪に来て、ギャラリーでアルバイトとかもするようになって、
なるほど。
でその時に結構今の作家さんの今の作品っていうのをたくさん見たりとか、あと東北に行った時は、マティスはもちろん知ってたけど、それとか印象派とか、いわゆるこう美術の教科書に載ってるような作品しか知らなかったんですね。それが、大阪に来てから、いろいろな作品を見る機会もあって、そういう現代アートとか、全然違う日本の近代の作家とか、そういうものも見る中で、その、アルブルトっていうものにも出会ってっていうことになったので、比較をするっていうところまではいかなかったんですけど、どんどん自分の中のこう、作品を見る目の幅を広げていった時期に、ちょうど野間さんもの展示も見たっていう感じです。
なるほど、なるほど。で、その、また命の、印の話なんですけども、割とその、自分自身、その渡辺さん自身が一つ、学芸員としてそのリサーチをしていくときに、やっぱりその、当然滋賀県の美術館なので滋賀っていうのはあると思うんですけども、アルブルト同行の前に、まずその滋賀県で、特に障害福祉と言われる領域の中から、いろんな造形、その造形の中にはおそらくその商品として、成立するものから、もうちょっとアート作品っぽいものから、いろいろあったと思うんですけど、そこをこう歴史をこう探っていく作業の中で、なんかこう、きっといろんなワクワクがあったと思うんですけど、そのあたり、要はだいぶ遡りましたよね、1900。それこそ戦前とかから戦後、戦中とかね、あたり遡っていく中で、なんかこう どのあたりが何ていうかやっていく中で、おおっていう、なんか自分の中でグッときた部分だったんですか？いわゆる造形の歴史の中で、こんなんが滋賀だったのかみたいな。
あ、 なんか最初がやっぱあの製品作りだったってところは相当面白いなと思っていて、はいはい、で、特に今アールブリュットってなるともう少しこう個々の表現を重視したものですよね。
まあ、
ね、
まあ、まあ、はい、あの作品っていうかね、美術作品としてっていうところはまあ一定前提としてありますよね、
はいはい、
う
ん、なんですけど、で、あの滋賀ってやっぱそういうアーティストたくさん発掘されていてっていう場なん、はい、にもかかわらず、一番最初の出発点がこう製品作りだったっていうところはかなり面白いなと思ったんですね。
例えば、はい、それ製品って、はい、まああのね、文章にも書かれてましたけども、どういうその福祉施設でどういう製品があるかとかで、はい、ちょっとご紹介していただくこととかできます？
なんか大見学園でいろいろ見たときに、うん、なんか壺とか見せてもらいました。
壺とそれも、まあ、要は別に売ってるっていうか、要はその製品として流通させるために作ったものなんですよね。
とかあと作業として作った、あの職業訓練の場として大見学園っていうところができているので、もう本当にこうちゃんと独り立ちしてちゃんとそういうものづくりができるような訓練として、はい、多分壺とか、はい、あとお皿とかを作っていたと思うんですね、はいはい、でそこから派生してできたあの信楽学園というところで、はい、あの汽車土瓶が、
はい、汽車土瓶
できて
展示されてました、
ね、展示しました、うん、汽車土瓶、ね、そうなんです、うん、はい、で汽車土瓶を作っていってというところが、
汽車土瓶って多分ねリスナーの方聞いて分かんない、あのあれはなんていうか、要は駅弁とかああいうのとセットで、まああのいわゆるそのね茶瓶の形、はい、まあ閉じてるわけですけども、その電車に乗るときに一緒にお茶を飲めるような、そういうこう商品あれですよね。
そうですそうです、うん、商品ですよね。すごい可愛くってなんか急須みたいな形して、
ね、いい感じでちっちゃくてねあれね。
うん、そうなんです。
あれは僕もすごく可愛いなと、デザイン的にも面白いなと思いましたけども、はいはい、あのそうそう、よく考えたらですね、はい、あの今日の話ってこの番組このあのの割とこう成立する背景にも結構関係してて、この番組自体もともとまあもうかれこれ3年やってるんですけども、一番最初大見学園的な話から始まっていて、
伊
藤和夫さんの、記念、あの、はい、まあ、生誕100年っていうのから始まってるんですけど、やっぱりまあそういう伊藤和夫さんであるとか、はい、まあ、障害福祉の、まあ、父と呼ばれる方々のそれぞれのなんていうんですかね、そういう作品とか製品、おもろいやんとかこれいいやんっていうのを結構こう見出してきた歴史みたいなのがすごいあると思うんですけども、はいはい、なんかそこからそういう製品みたいなものもあったりするけども、ちょっとずついわゆる、まあ、自由に造形するみたいな、はいはい、作品みたいなものが生まれるっていうのはどういう、どのあたりかどうなっていくのかって、これもちょっと歴史的なことの、ちょっと。
なんかそれは、あの、調べたところによると、大見学園で製品作ってた時から、そういうちょっと造形みたいなものが生まれてたみたいなんですね。はい、うんうん、で、なんかそれを見て、あ、これは面白いと思った方が、あの田村一司さんで、で、大見学園とか、信楽学園とかはやっぱり製品作りっていう方に行くんですけど、うん、あの田村先生が作った一幕僚さんっていうのは、うん、あの製品ではなくて、もうちょっと造形活動っていうものを重点的にやっていこうっていうような、うん、こう製品と造形っていう、こう2つの流れがこう発生してできている部分があって。でそこが面白いなと思ったんですね。展覧会では一番最初はやっぱ製品から始まったっていうところがあったので、第一章では製品を見せたんですけれども、はい、まあ、今回やっぱそのアールブリュットにつながっていく道をちょっと見たいなっていう展示だったので、うんうん、第二章からその田村先生的なこう、はい、あの造形活動がいろんな施設で起こるようになってきましたよっていうところを見せていった、
はい、なるほど、はい、あのまあ伊藤和夫さんであるとか田村一司さんとか池田太郎さんとか、いろんな方がもう大見学園とか一幕寮とか、ね、もみじあざみ寮とか、第二琵琶湖学園とか、ね、まあ、いろいろありますよね。はいはい、まあ、そういったこと、もちろんね、そういったこと、まあ、知ってらっしゃる方も、いるとは思うんですけど、まあ、かなりその、固有名詞いっぱい出てきますけども、はい、そういう中で、まあ、滋賀県の障害福祉の、まあ、一つ一つ丁寧にその、まあ、利用者さん、現在でいうとこの利用者さんと共にコミュニケーションしていく中で、まあ、製品ができたりとか、ある時からはその作品、的なものを田村一司先生とかまあ注目されてっていう流れがあって、はい、まあ、そういうふうになんか造形芸術みたいなものが見出されていったってことがあるっていうのが、割とこう何ていうかな、展覧会を通じてこう発見していく作品とキャプションでみたいな感じなんですよね、
はい
はい、展覧会のあり方。
そうですね、うん、あのそれあの実は、まあ、すでにそういう滋賀県の歴史って一旦整理されているというか、うん、ちゃんとしたあの報告書みたいなのが上がっていて、うん、はいはいはい、でその報告書が本当に素晴らしかったんですね、で今回の展覧会は、うん、かなりその報告書をこう、うん、参考にさせていただいた部分があります、はいはいはい、で 造形に関しては、うん、もう一人八木和夫さんっていう陶芸家の方の存在がかなりでかいということも分かって。
その方は陶芸家なんですね。
そうですね、本当にプロの陶芸家。はい。
なるほど、
はい、うん、なので、その方の作品も一緒に展示したいということもしました。
うんうんうん、なるほど。はい、まあ、こういうふうにいろいろこう、なんていうんですかな、まあ、外部の方も入ってきて、
はい、
で、より作品、まあ、より、なんていうか作品として見出されていく歴史っていうのが、はい、まあ、多分いっぱい生まれていく中で、まあ、ある時期にアールブルットっていう、まあ、その前に例えばノマができるとかっていうふうなことの中で、はい、滋賀県の造形っていうものがよりこう、美術っていう、なんていうか世界っていうこととこう、接近してくるっていうふうなが、はいはい、あると思うんですけど、結構これすごく丁寧に探られて展示化してたなっていう印象があって、
ありがとうございます。
大変や、なんか平たく言うとすごい大変やったやろうなっていうふうなことだったんですけど、リサーチって結構かなり時間かかったでしょ。そういう意味では、いろんな文献をもちろん使いつつではあると思いますけど、
それがですね、この展覧会全然準備する時間が
なくて、
なるほど。
まあそんな話よう聞きますよね、いろんな学芸員さんから。もういや実はもう全然時間ないし予算もないんやけどやらなあかんからやりましたみたいな。
すごい大変だ。だから、前の方が本当に丁寧に滋賀の歴史っていうのを調査されていたっていう蓄積があったので、本当にそれに私はこう、もう実際のものを持ってきて乗っかったみたいなところがあるんですよね。だから本当に前のいろんな研究されてた方とか、実際に福祉の現場に行かれてた方は本当に尊敬しますし、やっぱりそれだけのことができる土壌が滋賀県にあるっていうところが、なんかまずポイントとして面白いのかなと思った部分はあります。
はい。ありがとうございます。そこからさらに、まあ、アルブルットっていうのをどういうふうに解釈していくかっていう、渡辺さん自身のキュレーションっていうところが、まず、その展覧会で今ね、正立てしていく歴史の中の後半っていうかね、みたいなところも結構出てくると思うので、これはラジオの後半、次回においてちょっともうちょっとお話できたらと思います、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。滋賀県立近代美術館の、学芸員渡辺あゆみさんのお話いかがだったでしょうか。次回はね、さらに、アールブルットと美術館で展示することの、可能性について語っていきたいなと思います。ということで、引き続き渡辺あゆみさん来週もお招きします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渡でした。